鯖江市がお送りする防災啓発特別番組、毎週月曜日から木曜日まで日替わり4回を1シリーズとし、全8週32回の企画番組です。この番組は災害時に備えて市民の皆さんに常に防災意識を高めていただき、万が一の時にも役立つような情報を発信するために、安心で安全な街づくりを目指す鯖江市がお送りします。第3週目はライフラインについてお送りしています。第3、第4回は通信手段についてお届けしてまいります。万が一の時に備えた災害対策として、通信会社では普段からどのように取り組んでいるのか、そしてどのようなサービスを提供しているのか、お話をいただきましたのでお聞きください。 NTT 西日本福井支店設備部の高田裕二さんにお話を伺ってまいりました。
NTT 西日本福井支店の高田です。よろしくお願い申し上げます。今回は NTT 西日本の災害対策について紹介させていただきます。 NTT 西日本では日頃から大規模災害に備えて被害を最小限に抑えるため、災害に強いネットワーク作りや災害に強い設備作りを行っています。また設備の監視・制御体制の強化を行い、ネットワークの信頼性向上に向けて取り組んでいます。万が一災害が発生し通信ネットワークが被災した場合には、迅速に被災状況の把握を行い、復旧に向けた体制を整え、重要回線の確保を行い、通信サービスの早期復旧に努めます。まずはじめに災害に強いネットワークについて具体的な取り組みをお話しします。全国に張り巡らされた通信ネットワークの中で、各県を結ぶ通信ネットワークについてはタルート化を行い、万が一一つのルートが被災しても他のルートへ切り替え、通信サービスを提供できるよう努めています。また重要な通信センターは分散して設置し、複数の通信センターが同時に被災する危険を回避しています。通信ネットワークについては365日24時間の監視体制が整っています。次に災害に強い通信設備についてですが、 NTT 西日本のビル内の交換機や電力設備などの通信設備は倒壊しないよう特別な措置を施しています。また風速60メートルの大型台風が来てもビルの上の通信用大型鉄塔は風で倒れないことを想定した作りをしています。風雨、津波、洪水などによる浸水を防ぐため、実地条件に合わせ水防扉や水防板を設置したり、ケーブル接続部への浸水防止対策を行っています。次に万が一災害が発生した場合の早期復旧の取り組みと重要回線の確保についてお話しします。万が一災害が発生したことで通信設備が被災しサービスに支障が出た場合は、 NTT 西日本管内に災害対策本部を設置し、迅速に被災状況を把握するとともに、災害対策機により速やかに復旧を行うよう努めます。例えば災害などによって交換機や通信ケーブルなどが故障した場合、通信の孤立を防止するため、ポータブル衛星を活用すると最大で電話を40回線確保できます。また長時間の停電に対しては 通信電源を確保するため、移動電源車を出動させることにより、早期の復旧に努めます。また、災害時においては、地方自治体の電話や緊急通話の110番、119番の重要回線の確保が重要となります。災害の救助・復旧のために、地方自治体や公共機関等の重要な連絡に必要な通信を確保するため、電気通信事業法に基づき、NTT 西日本であらかじめ災害時優先電話を指定しています。この電話からは、通信設備に被害がない限り、災害時でも優先的に発信ができます。災害救助法が発動された地域や、避難者等に避難している被災者の通信を確保するため、無料で利用できる特設公衆電話を設置するケースもあります。また、災害などにより停電が長期にわたるような場合、街角の公衆電話でテレホンカードが使用できなくなったり、コイン収納庫がいっぱいになり、コインが使えなくなる恐れがあります。その場合は、緊急措置として街頭公衆電話の無料化を検討させていただきます。今回のお話はこれで終わらせていただきます。次回は、被災地の方の安否を確認するための手段、災害用伝言サービスについてお話しさせていただきます。
お話をいただいたのは、NTT 西日本福井支店設備部の高田裕二さんでした。
防災一口メモ。災害時には家具が倒れてきたり、棚の上にあるものや照明器具が落下してくる危険性があります。また、家の外では屋根瓦や割れた窓ガラス、看板などが危険です。特に大きな地震の後には余震にも備えて、ヘルメットや防災頭巾をかぶれるように準備しておきましょう。薄手の座布団を2つ折りにして防災頭巾にもできます。
鯖江市がお送りする防災啓発特別番組、毎週月曜日から木曜日まで日替わり4回を1シリーズとし、全8週32回の番組です。この番組は災害時に備えて市民の皆さんに防災意識を高めていただき、万が一の時にも役立つような情報を発信するために、安心で安全な街づくりを目指す鯖江市がお送りしました。